出エジプト記の28章15節から30節までです。出エジプト記28章15節から30節。あなたは裁きの胸当てを巧みな細工で作る。それをエポデの細工と同じように作らなければならない。すなわち金色や青色、紫色、黄色のより糸、それにより糸で織った天布で作らなければならない。それは四角形で二重にし、長さは人あたり、幅は人あたりとしなければならない。その中に宝石をはめ込み、宝石を四列にする。すなわち第一列は赤目のトパーズ、エメラルド、第二列はトルコ玉、サファイア、ダイヤモンド、第三列はヒヤシンス石、目の紫水晶、第四列は緑中石、しまめの碧玉。これらを金の枠にはめ込まなければならない。この宝石はイスラエルの子らの名によるもので、彼らの名に従い12個でなければならない。12部族のためにその印の彫り物が一つの名につき一つずつなければならない。また編んで撚った純金の鎖を胸当てにつける。胸当てに金の冠2個をつけ、その2個の冠を胸当ての両端につける。この2筋の金の紐を胸当ての両端の2個の冠につける。その2筋の紐の他の端を先の2つの枠につけ、エポデの肩当てに外側に向くようにつけなければならない。他に2個の金の冠を作り、これを胸当ての両端、すなわちエポデの前に来る胸当ての内側の節につける。他に2個の金の冠を作り、これをエポデの2つの肩当ての肩の外側に、すなわちエポデの綾織の帯の上部の継ぎ目に接した面の上につける。胸当ては青紐で、その冠のところをエポデの冠に結びつけ、エポデの綾織の帯の上にあるようにする。胸当てがエポデからずり落ちないようにしなければならない。アロンが聖所に入るときには、裁きの胸当てにあるイスラエルの子らの名をその胸の上に乗せ、絶えず主の前で記念としなければならない。裁きの胸当てにはウリムとトンミムを入れ、アロンが主の前に出るときに、それがアロンの胸の上にあるようにする。アロンは絶えず主の前にイスラエルの子らの裁きをその胸の上に乗せる。アーメン。今日の箇所は裁きの胸当てについてです。で、こちらの方に図があるんですけども、ちょうどこの祭司の胸のところに、人当たり、人当たりというのは、この親指と小指を伸ばした長さ、だいたい22センチぐらいです。その長さのものを、この胸のところにつきます。そしてこれは金の枠にはめられており、4×3 の、合計12列の宝石がはめ込まれており、そしてそれぞれにはイスラエル12部族の名前が、記されております。で、この、裁きの胸当ての中にはですね、ウリムとトンミムと呼ばれるもの、これは 白黒の石ではないかとか、あるいは宝石ではないかとか、言われてるんですけども、神様の裁き、要するに神様の真意を問うときにですね、そのウリムとトミムは使われます。ですから、例えば、ヨシア記の中でアカンが、何々部族の側から取り分けられてとか、そういった、真意を求めるときに、使われました。でこのウリムとトンミムという言葉は、ウリムは光で、トンミムは完全、という意味です。ちなみにウリアっていうね、あのバテシバの夫、彼はウリア、ヤはヤハエですので、主の光という、意味でした。ウリムは光、そしてトンミムは完全という意味です。で、裁きの胸当てという名前なんですが、裁き、それはですね、私たちが聞くと何か怖いイメージがあるんですけども、しかしこの、祭司の胸にある裁き、これは私たちにとってはですね、本当に正当な報酬を得るために必要なものであり、そして私たちが正しく導かれるために必要なものです。詩編の18編の方を開きたいと思います。この詩編の18編は、あのダビデが、ダビデの敵から救い出された時、特にサウル王の敵から救い出し、サウル王の手から救い出された時に歌った詩編です。詩編の18編の20節から30節までをお読みしたいと思います。詩編の18編の20節から30節、ウリムとトミム、それは光と裁き、光と、完全という意味でしたけれども、その言葉が非常によく出てきます。主は私の義に従って私に報い、私の手の清さに従って私に償いをされた。私は主の道を守り、私の神に対して悪を行わなかった。主のすべての裁きは私の前にあり、主の掟を私は遠ざけなかった。私は主の前に全く私の罪から身を守る。主は私の義に従って、また御目の前の私の手の清さに従って私に償いをされた。あなたは恵み深い者には恵み深く、全き者には全くあられ、清い者には清く、曲がった者にはねじ曲げる方。あなたは悩む民をこそ救われますが、高ぶる目は低くされます。あなたは私の灯火を灯され、主私の神は私の闇を照らされます。あなたによって私は軍勢に襲いかかり、私の神によって私は城壁を飛び越えます。神、その道は完全、主の御言葉は純粋、主はすべて彼に身を避ける者の盾。アーメン。神様は生徒たちを裁かれます。もっとも悪いものはそれなりの裁きに従って懲らしめを与えるんですけれども、しかし主の御前に正しくあろうとしている生徒、また不当な虐げを受け続けている生徒に対しては、主の裁きは、それは慰めです。主のその裁きは恵み深いものであり、恵み深いものには恵み深く、全くものには全くあられます。ただしねじ曲げるものにはねじ曲げる方です。そして主は灯火を灯されて、闇を光へと照らし出されます。30節にあります通り、神、その道は完全、トントンミムという意味ですね。主の御言葉は純粋、また御言葉は光であられます。 ウリムです。主は憐れみ深いお方であり、なおかつ義なるお方、完全なるお方であり、純粋なお方、光なるお方です。そして主はすべて彼に身を避ける者の盾でもあられます。この義の胸当てには金の輪っかがいくつか出てきましたけれども、まあ、確かにこの最終服のところに、ね、まあ、ちょっと、まあ、輪っかが四隅に見えますね。で、まあ、輪っかで思い出したのがエゼキエル書の中に、ケルビムが出てきますね。エゼキエル書の一章に出てくるケルビムは輪っかがあります。そしてその輪っかは目で満ちております。主は見ておられます、いついかなる時でも。そしてその目にどんな些細なことも見逃さない目でもあるんですけども、そしてその輪っかによってですね、このケルビンはその霊が輪っかの中にあり、輪っかが進むところに、ケルビンも進み、で上下左右、前後全ての方向に方向を変えずに進むと、まあちょっとイメージしづらいんですけれども、とにかくそのような、主は完全なるお方です。さてこの裁きの胸当てはですね、宝石がはめられておりますけれども、宝石という面で見るとですね、聖書を見ると女性と非常に関わりがあります。この裁きの胸当てには12種類の宝石が、はめられておりますけれども、実は黙示録の方にもですね、この12の石が出てきます。黙示録の21章19節からですね、19節から21節までお読みします。都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた。第一の土台石は碧玉、第二はサファイア、第三は玉髄、第四は緑玉、第五は赤島メノ、第六は赤メノ、第七は木観覧石、第八は緑柱石、第9は黄玉、第10は緑玉髄、第11は青玉、第12は紫髄晶であった。また12の門は12の真珠であった。どの門もそれぞれ一つの真珠からできていた。都の大通りは透き通ったガラスのような純金であった。ここにも12種類の宝石が出てきます。でこれは日本語の聖書とまたこの出エジプト記を読み比べると、違う宝石のように見えるんですが、旧約はヘブライ語 で新約はギリシャ語で書かれてありますけれども、で互いが、もしかしたら同じ宝石かもしれません。とにかくこの都は21章の9節の方を見ますと、9節の後半の方を見ますと、ね、ここに来なさい、私はあなたに子羊の妻である花嫁を見せましょうとありますね。また21章の2節にも、また聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられてとありますね。このようにこの宝石、それは花嫁を表しております。宝石にはいろいろな種類がありますように、また子羊の花嫁である教会の構成する一つ一つの要素もそれぞれの個性があります。そしてその一つ一つとは私たち一人一人、キリストの各器官、その体の一部分一部分、それを示しており、 体にはいろいろな器官、器官にはそれぞれのバラエティに富んだ役割があるように、この宝石にも本当にいろいろなバラエティに富んだ色、輝き、役割があります。主によって贖われた私たちは宝石のような輝きを輝かせます。あの箴言の31章の方、ね、有名な女性が、女性にとっての最も模範的な妻が箴言の31章に出てきますけども、尊い妻を見出すのはたっとい宝石を見出すよりも、幸いだ、まあ、そういうことが書いてあります。女性は宝石であり、そして賢い妻は宝石よりもさらに価値のあるものだと記されております。またこの胸にあるということは慰めです。祭司の胸にはめ込まれて、そしてその宝石がはめ込まれて、そしてその宝石にはその名前が、イスラエル十二部族の名前が彫られる。イザヤのイザヤ書の方にも、私はあなたを私に刻んだと、手のひらに刻んだ、書いてあります通り、そして、主の手に刻まれたからには、私たちはもはやその主から離れることはありません。この祭司の胸にある宝石、これは贖われた私たちであり、そして慰めを意味します。イザヤの54章を開きたいと思います。イザヤ書の54章11節から13節、イザヤの54の11からお読みします。苦しめられ、もてあそばれて、慰められなかった女よ、見よ、私はあなたの石をアンチモニーで覆い、サファイアであなたのもといを定め、あなたの塔をルビーにし、あなたの門を宝玉にし、あなたの境をすべて宝石にする。あなたの子供たちは皆主の教えを受け、あなたの子供たちには豊かな平安がある。続いて読んでいきます。あなたには義によって固く立ち、虐げから遠ざかれ、恐れることはない、恐れから遠ざかれ、それが近づくことはない。見よ、攻め寄せるものがあっても、それは私から出たものではない。あなたを攻める者はあなたによって倒される。見よ、炭火を吹き起こし武器を作り出す職人を創造したのは私である。それを壊してしまう破壊者を創造したのも私である。あなたを攻めるために作られる武器はどれも役に立たなくなる。また裁きの時、あなたを責める立てるどんな舌でも、あなたはそれを罪に定める。これが主のしもべたちの受け継ぐ分、私から受ける彼らの義である。主の御告げ。アーメン、ね、ここでも主の裁きが出てきました。主の義が出てきました。そしてその裁きは皆さんを裁く裁きではありません。主のしもべたちの受け継ぐ分とは、裁き、主の裁きは慰めであり、またそれまで正当なことがなされてこなかったことへの報酬の日です。その時、主のしもべを責め立てるどんな舌でも、皆さん自身がそれを罪に定めるようになり、また苦しめられ、もてあそばれ、慰められなかった女よと呼びかけの注意説にありますね。私はあなた方の石を宝石にする、その境をすべて尊い石にすると主は言われます。それまで慰められず捨てられていたような女であっても、主のしもべになるのであれば、 主により頼むものであれば、このように尊い石に宝石に作り変えられ、そして主の胸にこうやってはめ込まれるんです。祭司の胸にはめ込まれ、そして後には栄光のあのエルサレム、新しい花嫁のように作り変えられたエルサレムとして共にその都のうちに組み込まれるんです。この胸というところに組み込まれる、ね、金の輪によって青い紐によってしっかりとこのエポデに結び合わされる。これについては雅歌書の8章を開きたいと思います。雅歌の8章6節と7節、雅歌の8章の6と7、私を封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてください。愛は死のように強く、妬みは黄泉のように激しいからです。その炎は火の炎、すさまじい炎です。大水もその愛を消すことができません。洪水も押し流すことができません。もし人が愛を得ようとして自分の財産をことごとく与えても、ただの蔑みしか得られません。アメン、ね、ここでこの言葉を読んでいるのは女性です。愛する男性の懐に私を結びつけてくださいと言っております。この8章3節にもありますね。あの方の左の腕が私の頭の下にあり、右の手が私を抱いてくださるとよいのに。これが花嫁の願いです。私たちキリストの花嫁の願いはイエス様の腕の中にしっかりと、イエス様の懐、心臓のところに、胸に結びつけられること。この祭司の着ているエポで、ね、宝石が金の枠に組み込まれ、祭司の胸にしっかりと結びつけられていること、金の輪と青い紐によって結びつけられること、そしてとこしえにこの大祭司なるキリストの胸の中にしっかりと結びつけられることが私たちの願いです。そしてこの花嫁はこの6節に願っていますね。私を封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてくださいと。私たちもイエス様にそのように祈り願い求めるんです。主はその願いを叶えてくださり、皆さんはゆくゆくはあの新しいエルサレム、全く新しくされた花嫁のように飾られたエルサレムとして、諸々の宝石で飾ってくださいます。このように裁きの胸当て、まあ、裁きという名前なんですが、しかしそれは慰めに満ちた裁きです。胸当てです。胸に刻み込まれる。そしてイエス様の胸に、ね、あのヨハネはイエス様の胸に寄りかかっておりましたけども、私たちも主の胸を下へ求めて、そこに寄りかかり、そしてそこにこの雅歌書で読んだ女性のように、あなたの心臓のところに深くきつく固く結びつけてくださいと願い、そして私たちは常しえに新しいエルサレムとして尊い宝石で飾られ、あのイザヤ書で読んだように苦しめられ慰められなかった女は、そのイエス様の胸の中で慰めを得るんです。どうか皆さんもイエス様の胸の中でしっかりと結びつけられ、慰められて、とこしえに廃れることのない宝石の輝きのようにイエス様の前で整えられる花嫁として、それにふさわしく整えられていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。 アメン。愛するイエス様、あなたの胸にしっかりと結びつけてください。私たちのために主よ、裁きをなしてください。あなたが私たちの罪の身代わりとなって裁かれてくださったから、ですからあなたの裁きは慰めです。どうか封印のように私たちをあなたの心臓のところに固く結びつけてください。そして私たちの土台石を尊い宝石にしてください。あなたの裁かれるその裁きは正しく慰めに満ちております。私たちはあなたの光によって照らし出し、あなたの完全さのうちに私たちを囲ってくださいますように、この慰めに満ちた裁きの胸立てを感謝いたします。聖書を読んでいくときにはこのようにイエス様を読み解き、慰めと喜びで満ちたものとしてください。御言葉を読むときにあなたの光を当て、あなたの完全さをますます知り、ますます喜びを持って御言葉をたくさん受け入れていく私たちでありますように、今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。